ります。清き霊によって天地万物を創造し、私たち一人一人に命の息を吹き込んでくださる全能の神を、聖霊降臨の終日に私たちを呼び集めてくださいました恵みを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人に今あなたの聖霊を送ってください。あなたの御霊に動かされるのでなければ私たちは新しくなることはできません。本当に隣人を愛することも、あなたを心から信じることもできません。作り主なる御霊よ、今私たちのもとにおいでください。神様、あなたが本来よく美しくお作りになったこの世界は、私たち人間の高ぶりと愚かさによって乱され、また汚されています。あなたの御心に従って新しく変革されなければなりません。どうか私たちに変えなければならないことを変える勇気をお与えください。しかし、変えることができない事柄については、それを受け入れる落ち着きを、そしてその両者を見分ける知恵をお与えくださいますように祈ります。作り主なる御霊よ、今、私たちのもとにおいでください。世界の平和のために祈ります。あなたの御霊の働きによって、すべての人々の胸から先入観と高ぶりが取り除かれ、愛と善意が回復されますように。どうか私たちの世界に誠の平和が来ますように。私たちの国のために祈ります。いつの日かこの国にも、あなたの正義と公平が本当に実現しますように。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。特に重い病で療養中の方々と看病にあたるご家族の上に、日々あなたの支えと励ましがありますように。礼拝に来ることができないご高齢の方々、体調の優れない方々、困難な事情のある方々をあなたが顧み、光を照らしてくださるように祈ります。神様、今日一人の姉妹がここで信仰を告白して洗礼を受けます。後ほど行われるこの式を祝福してくださいますように。教会学校の愛する子どもたちを今週もあなたの御霊によって守り導いてください。月末に韓国訪問を計画している若い人々を顧み、本当に祝福された良い旅行ができるように、その準備の上にあなたのお力をお与えください。この町に住むすべての市民の方々をあなたが今週も守ってくださいますように祈ります。この礼拝をあなたご自身が親しく導いてくださり、私たち一同が新たな希望を抱いて家路に着くことができますようにお導きください。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。 今日は聖霊降臨祭です。でこの日に起こったことについては使徒言行録というところに、新約聖書の使徒言行録というところにその一部始終が書いてあります。で今はその2章の1節から4節までのところを読むにとどめますけれども、それによりますとこの日にはこういうことが起こったというのです。その1節から4節まで読みます。五旬祭の日が来て一堂が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。こういうのであります。でここに五旬祭と書いてありますけれども、この五旬祭というのはユダヤ教の大事なお祭りが3つありまして、そのうちの1つです。でもともとは麦の収穫を祝う祭りであったようですけれども、しかし同時にモーセがシナイ山で神から10回を授かった、律法を授かった、そのことを記念する日であったとも言われています。で杉越の祭り、ちょうどあのイエスが十字架につけられたあの頃ですが、杉越の祭りから数えて50日目にあたる、それで五旬祭というんですが、後にキリスト教会では先ほど読みましたような出来事にちなみまして、この日を聖霊降臨祭、聖霊が下った日として守っています。でキリスト教会にも3つの大事な祝日がありまして、ご存知のようにクリスマスとイースターと、そしてこのペンテコステですが、でこのペンテコステっていうのはギリシャ語で50という数字を意味する言葉から来てるんですね。で今日はその聖霊降臨祭、ペンテコステの日曜日であります。で霊ということについて先週少し、説明をいたしました。霊とか聖霊とかっていう言葉が聖書の中に出てくる。でこれはもともと旧約聖書では風とか息とかいう意味であるということを先週申し上げました。でこの聖霊降臨の日にはまさにその風が吹いてきたということが先ほど読んだ使徒言行録の中に出てきます。激しい風が吹いてきたような響きが起こったというんですね。風には形がありませんから、自由にどこにでも入っていけます。神の霊は何の妨げもなく自由に弟子たちの心に入り、彼らを動かしました。でその結果一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに話し出したと書いてありました。でこの聖霊の働き、御霊の働きというのは、差し当たり言葉に関しているということがそれからわかります。で使徒言行録を先の方までずっと読んでいきますと、ペトロが大説教をいたします。でこれも言葉ですね。でペトロという人はご存知のようにイエスが十字架につけられる前に、裏切った人です。私はあの人のことなんか知らないと3遍もそう言いまして、イエスを裏切った。でそのために非常に深い挫折感を味わって、全く自信を喪失してしまって、それまでは弟子集団の中心人物であったわけですけれども、 故郷のガリラヤに帰って漁師、元の漁師に戻っていた、そういう人物でありますが、そのペトロがこの聖霊降臨祭の日に聖霊の働きによって人の心を動かすような話をします。3000人の人がその日心を打たれて洗礼を受けたと使徒言行録には書いてあります。それほど力強く語ることができたというんですね。で、聖霊に満たされた時には人はそのように語ることもできます。で、この日に起こったことは、ですから言葉の奇跡というふうに言ってもいいかもしれません。で、多くの神学者はこの日に起こった出来事を創世記11章のバベルの塔のお話と関連させて理解しています。で、これは理由のないことではありません。あのバベルの塔のお話っていうのは非常に面白いんですけれども、あの人間が天まで届く塔のある町を建てて有名になろう、そう思ったっていうんですね。最近はその有名になるっていうのが一つの価値として私たちの社会ではもたはやされています。有名人なんていう言葉もあります。当時からそうでした。天まで届く塔のある町を建て有名になろう、まあ、いわば傲慢と言いましょうか、傲岸不遜と言いましょうか、そういう企てですけれども、これは神様の御心にかないませんでした。で、そこで神はこれをやめさせるために彼らの言葉を混乱させたと、そう書いてあります。そして互いの言葉が聞き分けられぬようにしたと、創世記にはそう書いてあります。彼らの言葉を混乱させ互いの言葉が聞き分けられぬようにした。で、それがバベルの塔の物語なんですけれども、これは非常に深い意味を持っていると思いますね。で、人間が高ぶるとき、あるいは自己中心的になるとき、そのときにお互いの言葉が通じなくなる、これは私たちの日常生活の中でもよく起こることではないでしょうか。互いに言葉が通じなくなる、バベルの塔の時にそういうことが起こった。しかしそれはペンテコステの日に元通りになる、話が通じるようになるというのであります。で、聖霊に満たされた弟子たちが、あのさっきの使徒言行録には、聖霊に満たされた弟子たちが他の国々の言葉で話し出したって書いてあります。で、これはなかなか分かりにくいんですね。どうしてそんな他の国々の言葉が突然話せるようになるんだろう。で、突然他の民族の言葉を話し始めるっていうようなことが本当にあり得る話なんだろうか。そんなような気持ちがいたしまして、私たちには分かりにくいところだと思いますけれども、で、これはもちろん突如として語学の才能が生まれたというようなこととは違います。聖霊を受けたときに言葉が通じるという、お互いに言葉が通じるというあるべき姿に回復されたということを言いたいんでしょう。私に孫がおりまして、で、この教会の教会学校に熱心に通ってきている中学3年生ですけれども、この春日本キリスト教海外医療協力会というNPO っていうんでしょうか、NGO っていうんでしょうか、 その団体が主催する中高生のワークキャンプに参加いたしまして、ネパールに行ってきました。ネパールでは何か昨日でしたか、ひどい事件が起こったようですが、あのカトマンズの町にあるあのハンセン病の患者さんたちのいる病院の壁を塗り替えるとか、そういった仕事を手伝うというワークキャンプに2週間ほど行ってきました。でその時の経験を、彼はついこの間出ました、この教会の頼りに書いています。お読みになった方もあるかもしれませんが、なんか滑稽な書き方をしておりまして、その中にこういう文章がありました。ネパールは貧しい、でもみんな生き生きしていた。ナマステ、あの向こうの挨拶の言葉のようですね。ナマステといえば誰もが笑顔で答えてくれた。一番嬉しかったのは患者さんとの交流の時、僕はネパール語が一言もしゃべれず、患者さんも日本語を一言もしゃべれないのに、みんなの言ってることが全て分かって理解できたことだ。言葉がなくても人は、いや全てのものは心で通じ合うことができるのだ。そんな文章を書いています。いい経験をしたと思いますね。あの言葉としては分からないけれど、みんな分かる、お互いに分かる。でこれは皆さんも経験されたことがあるんじゃないでしょうか。私の父親は、私がまだドイツにおりました時に80歳でしたが、ドイツへやってきまして、一月ほど一人であちこち放浪しました。英語もドイツ語もしゃべれません。あのどうやってるんだって聞きました。そしたら、俺か、俺はもちろん日本語だよって言いました。それで驚くべきことに、行った先々で友達を作るんです。今日は一人のおばあさんに汽車の時間を教えてあげたとかね、で今日は駅のビアホールでおじいさんと一緒になって大いに楽しく飲んできたとかって、そういう話をしました。あのそうなんだと思います。言葉、英語とかドイツ語とかっていう、そういう言葉ができるかできないかっていうことよりも、むしろその人柄が相手に伝わるという、そういうことがあるんじゃないでしょうか。話が分かるっていうのはそういうことだと思います。今度若い人たちが韓国行きますけれども、おそらく似たような経験をするだろうと思います。でそのことを私は心から期待しています。逆に言葉としては分かっているのに訳が分からない、そういう例も多いんじゃないでしょうか。あの木下順二っていう人が「ゆうずる」という作品を書いています。これはあの鶴の恩返しという日本のに古くからある昔話によって作られたあの戯曲ですけれども、人間に化身した鶴がおりまして、ツーという名前の女性になっていますが、このツーの愛と真実が人間の欲望によって踏みにじられると、そういう哀切な物語であります。でその中に印象的な場面があります。ツーが愛する夫ヨヒョウのために自分の羽を抜いて、それを使って 真心を込めて美しい織物を織って感謝の印として送るんですが、それを見た周りの欲張りな男たちが、なんて美しい織物だろう、これで商売ができるんじゃないかというふうによからぬことを考えまして、金儲けのために利用しようとします。そしてその気の弱い余兵を説得して、通にもっと織らせろ、もっと織らせろって言うんですね。で、余兵はそのことを通に言います。どうしてそんなにお金が欲しいの、こんなに幸せに二人で生きてるのに、どうしてお金がいるの、そう聞きますと、それに対してなんだかんだ答えるわけですけれども、そういうやり取りがあって、最後に通は、あなた方が話している言葉がわからない、そう言って泣きます。あなた方の言葉がわからなくなった。で、それは言葉としてわかってるんでしょう。しかしそういうふうに人間が欲望にまみれて何か話し始めると、その言葉は通じなくなる。通はそのことを深く嘆きます。そしてボロボロの体になって飛び去っていくんですが、鶴に代わって。で、その時になって余兵が呼び戻そうとするんですけれども、もう遅い。これは実に現代的な意味を持った作品だと思います。私は以前ドイツにいて働いている時に、黒い森と呼ばれている地域の小学校でこのお話を子どもたちにしてあげたことがありました。それで翌日村を歩いておりますと、その子たちにまた出会いました。で、昨日の話分かったって聞いたら、分かったって目をキラキラさせて、分かったって言うんですね。そして、どういう話だったか覚えてるって言ったら、その子たちが口々に、私は標準語のドイツ語で喋ったんですけれども、その子たちはその地方の方言でそれを再現しました。よく分かってるっていうことの印です。そして絵を描いてくれました。で、非常に印象的な話だったらしいんです。で、私はこのユーズルっていうのは、オペラにもなりましたし、先日亡くなられたダンさんの作品ですね、世界各国で上演されて理解される、そういう普遍的な問題を持っていると思います。で、非常に現代的な意味を持った作品だと思いますね。で、つまり我々は一つの根本的な問題を共通して持っている。それは言葉が通じない世界に生きているんではないかという恐れです。で、外国語を習えばいいというような、その種類の問題ではないんです。外国語がいくらできても、もっと深いところで言葉が通じない。イスラエルとパレスチナの間で何度和平合意がなされてもすぐに破られる。それはやっぱり言葉が通じてないからだと思います。ユーゴで、チェチェンで、アフガニスタンで、チベットで、インドネシアで、フィリピンで、 ネパールで、そして日本と中国の間で、日本と韓国の間で、そういう問題があるんじゃないでしょうか。で、同じ日本語を話す者たちの間でもそうです。幾たび私たちは虚しい言葉をやり取りし、もどかしい思いで空回りする論議を聞いたことでしょう。そして今や私たちの国でも、幼い子供が発するメッセージは親に伝わらず、何かを求めて発信される中高生の苦しい叫びは教師たちに届かない。自己中心的な世界においては言葉が通じません。それが私たちの世界の現状だと思いますが、しかし聖書は私たちにこう告げます。聖霊が来る、聖霊が私たちの中に来る。聖霊が私たちを満たすとき、私たちは本当に互いに通じる言葉で語ることができるようになるだろう。で、それはその聖霊を受けるということは、なんとなくインスピレーションを受けるというようなこととはちょっと違うと思います。聖霊を受けるということはイエスに注目することです。で、最初に読んだコリントの信徒への手紙1の12章1節から3節までは、聖霊を端的にイエスと結びつけています。3節に、神の霊によって語る人は誰もイエスは神から見捨てられようとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えない。そう言っています。で、これは大変重要な点だと思います。で、そしてこのイエスという方は、フィリピの信徒への手紙によりますと、自分を無にしてしもべの身分となり、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順であられた、そういう方でした。そして他者のために自分の命を捧げられた、そして私たちには愛し合うことを教えられた方です。で、この方に私たちの目を向ける、その方を通して聖霊が私たちの中に来る、私たちは聖霊で満たされる。あのイエスに注目したとき、私たちは言葉が通じるようになる。あの方は十字架上で神に見捨てられたような形で死んでいった哀れな人物と私たちは考えるかもしれませんが、そうではない。主である、つまりこの世を支配すべき最も大切な真理があそこに示されている。で、そういう認識を可能にするのが聖霊でありますし、そのイエスに注目したときに私たちは聖霊に満たされる。なんとなくインスピレーションに感じるというのとは違います。イエスに注目する。で、そこで聖霊が私たちに来るでしょう。そのことを信じたいと思います。祈ります。神様、私たちにあなたの御霊を送ってください。私たちの世界に本当に心と心が通じ合う、そして本当に言葉が分かり合える、そういう時が来ますように、あなたの聖霊の助けを切に祈り求めます。一言の祈りを主の御名によって御前に捧げます。アーメン。 今日は渡辺澄子さんが洗礼をお受けになります。でこれからその洗礼式に移りたいと思います。最初に皆さんに申し上げますが、主イエスキリストは私たちの罪を許し新しい命を与えることを約束されました。渡辺さんはこの約束を信じて洗礼を受けることを志した。で人生の新しい一歩を今踏み出そうとしています。そして私たちもこのことを心から喜んで渡辺さんと共に改めてこの約束を思い起こしたいと願っています。一言祈ります。主なる神よ、あなたはこの姉妹をこれまで恵みによって守り導いてくださいました。そして今あなたの愛する子としてこれからの生涯を送る志を起こさせてくださいましたことを心から感謝いたします。どうかこのバプテスマの式を清め、御霊によって姉妹を新たに生まれさせてください。御子イエス・キリストによって祈ります。アーメン。
それでは洗礼を受けになった渡辺さんも加えてただいまから聖餐式を守ります。最初に賛美歌78番の1節と2節を